出エジプト記の13章になります。出エジプト記の13章です。私たちがこの今出エジプト、まさに出エジプトですね。エジプトからイスラエルの民が出ていくところを見ていっています。前回がこの最後の災いであったこのウイゴ、あるいは鳥死ですね。動物の場合はウイゴって言って、人間の場合は鳥死と言いますけれども、初めに生まれてくる男の子あるいはオスですね、を殺すとこの神が言われたわけなんですね。でそこにおいてですね、この日を覚えなさいということを神様は何度も何度もこの強調をされてですね、そしてその時を覚えるためのこの祭りを行いなさいということで、杉越の祭りですね、これを神が命じられました。基本的に子羊をほふって、角の血を、この家の入り口ですね、門柱と鴨居につけて、そしてその中にいるこの男の子はですね、この災いが過ぎ越すというこの儀式になるわけなんですね。この前ちょうど私たちも、マタイの26章、おとといですね、礼拝の時に見て行きました。そういう文脈背景の中でイエス様が杉越の食事を行われた中で、第二の杉越って言ったらいいでしょうか、新しい意味を持った杉越をですね、このお祝いすることになったわけなんですね。それが私たちが今でも守っていること。今ユダヤ人たちはね、今でも杉越の祭りを守っているわけですけども、彼らは出エジプトを今でも記念しているわけですけれども、私たちにとっての霊的な出エジプトというのは、このエジプトというのがこの世界であって、世であってですね、サタンによって支配されているこの世は悪いものにこの支配されていると第一ヨハネの最後に書いてありますけれども、そしてキリストが流された血によってですね、そうだ、その前にごめんなさい、この奴隷になっていた、エジプトで奴隷になっていたイスラエルの民というのは、私たちが、どうにもできない罪の縄目の中に、いてですね、酷使、されているというか、しているというか、自分自身で。そこでキリストが血を流されて、そして、罪から解放されて、ですね、で神の怒りは過ぎ越すわけなんです。そして世に対する神の怒りから救い出されるという、こういう意味を、この新たに持ってですね、そしてイエス様が実際に戻って来られて神の国を建てられてですね、そしてブドウ酒をですね、また再び飲む時までですね、私は決してブドウ酒を飲むことはないとおっしゃったけれども、私たちがこの地上の中にいてイエス様が戻って来られるまで、この主の死を告げ知らせるがゆえにですね、私たちは厳粛なこのパンを食べ、そして血を飲むと、ブドウ酒を飲むと、この儀式を守っているわけなんですね。そしてイスラエルの民はこの出て行きました。この出て行ったって話もこの12章の後半に書いてありまして、そして13章に入りますけど、早速ですね、1節2節を読んでからですね、どういうテーマかお話ししたいと思います。主はモーセに告げられた。イスラエルの子らの間で最初に胎を開く長子は皆、人であれ家畜であれ、私のために性別せよ。それは私のものであると。この長子を捧げる、ウイゴを捧げると、あるいは性別するというのがこの13章の、いわばテーマになっていきますですね。 そもそもなんで神様がエジプトのウイゴをね、長子を殺すとおっしゃったのかなんですけれども、でこれはちょうど、ミディアンの地から神に呼ばれてモーセがエジプトに戻る時にですね、この言われた言葉なんですけれども、4章の22節にね、ファラオに言わなければいけないと言ってこう言ってます。主はこうおせられる、イスラエルは私の子、私の長子である。私はあなたに言う、私の子を去らせて彼らが私に仕えるようにせよ。もし去らせるのを拒むなら、見よ、私はあなたの子、あなたの長子を殺すということで、イスラエルをご自分の子のようにみなしておられる。で、単なる子ではなくて、子供ではなく、自分の子供ではなく、長子ですね。初めに生まれた子のようにみなすということなんですね。ですね。そして、その私の子を長子をあなたが生かせないならば、ですね。あなたの遺言を殺すと神様は命じられたわけなんです。ですね。で、神はそれほどまでにイスラエルを愛しておられて、ご自分のものとしておられました。これが私たちが神に出会う始まりですね。この世の中に生きていて、そしてもう何でもない大勢の中の一人でしかないと思っていたところにですね、私はあなたを愛すると言って、ちょうど孤児院にいた子ですね、ある人が拾って養子縁組にするかのようにですね、神はこの選んでくださったわけなんですね。で、このようにして愛され選ばれ、次に清め分かたれる、性別しなさいとありますけれども、清め分かたれるっていうのは結局他のものとは分かって、分かる、この分けてですね、分かつっていう意味がありますよね、これ別っていう意味でね、分けて神のものとするという意味になるわけです。例えば時間を性別するっていう言葉を使いますね、礼拝に出るときにね、日曜日の時間を性別するっていう、いろんな時間があってもその時は神だけの時間にするとか、聖書という言葉は、性別された書物って言ってもいいかもしれませんね。いろんな書物がある、いろんな言葉がある、その中で神の言葉になっているということで聖書と、このように、言うことができるわけなんです。で、そもそも、そもそもですね、長子というのは、どういうものなのか、どこまで尊いものなのか、で、何を神は お語りになりたいのであるか、ということをちょっと考えてみたいと思います。神はイエス様のことを長子と呼んでおられます。ご自分の、ね、私が産んだ子であると、こう神がね言われているんですね。これはどういう意味かをちょっと見てみたいと思います。その前に、普通に長子って長男っていうとどういうイメージありますかね。今だとちょっとわからないんですけど、長男の方手を挙げてください。はい、お、今日来た男性は全員長男、長子ですね。江戸時代じゃない、いや、エジプトの時にいたら死んでたかもしれませんね。それはいいんですけど、もともとどういうことか、ちょっとコロサイ書を見てみましょうか。コロサイ書の一章ですね。イエス様ご自身が御子、一人子、長子なんですけども、 一章の15節から17節までを見てみます。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っていますと、いうことですね。先ほどの話に戻りますと、こうちょっと昔のね、家父長制度っていうんですか、の時のことを考えていただければいいんですが、まあ、父のものを長男は受け継ぐわけですね。ですね。そしてこの父のあったものの本当にもう生き写しではないですけれども、そういう形でこの子が受け継いでいって、いくわけですよね。でそういうことをちょっと頭に入れてですね、この今の読んだところを見ていくとですね、巫女は見えない、まず長子という言葉実はここに出てるんですよ。15節別訳にあるんですが、この新改訳のね、一番下のところですね、全被造物を治める長子っていうふうにも訳すことができるんですね。これ出てくるんですよ。でどういうものかと言いますと、巫女は見えない神の形って言ってるんですね。でヘブル書には神の本質の完全な現れだって言ってるんです。だからこの神、父なる神のものを受け継ぐ、この神、この受け継ぐ方として、もう神ご自身の本質の現れ、神の形そのものであって神なんだよっていうね、こういうことを言っているわけなんですよ。そして神、父なる方が天地をお作りになられたわけじゃないですか。ですね、天地をお作りになられて、そしてここに書いてあることね、見るともうこの天と地を作られた神の受け継いでおられる方、子であられるから、この巫女も天と地を作られた方なんですね。わかりました？ですね、神のものを、父のものを全部受け継いでおられる方というふうに見ると、ここが鮮やかに見えるんじゃないかなと思いますね。わかりましたですね。そして、その神とこの関係というのが福音書の中に何度も何度も出てきて、もうまさにその中でこの方が動いておられることがわかります。ピリポが言ったじゃないですか、父を見せ、神を見せてくださいって言ったら、この私とずっと一緒にいて、なんでわからなかったのかと、私を見たものは、はい、次に父を見たのですと言われましたよね。そして、父がですね、何度となく声をかけられる時があります。この弟子たちとか周りの人にも聞こえるような形で、例えばバプテスマの時が、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言われて高い山で変貌された時にイエス様が、でこれは私の愛する子、このものに聞きなさいとペテロ、ヨハネ、ヤコブに命じられたわけですよね。でこのような形で、このイエス様は、父にお従いされていて、そしてこの父をご自身を表しておられたというか、父ご自身の形であられた、こういう方だったわけなんです。でイエス様はよみがえられてですね、そして興味深いことを言われます。これマグダラのマリアに言いましたけれども、私の兄弟たちのところに行って、私の神であって彼らの神であり、私のね、そういうふうに言ったんですよ。で兄弟と呼ばれたんですよですね。でそして、このローマ人への手紙の8章を見ますと、イエス様が私たちの長子になっているって話が書いてあるんですね。ですね、29節です。神は あらかじめ知っている人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためですと。ここまで言われたというのは分かりますでしょうか。第一ヨハネの一章にですね、私たちの交わりは巫父と巫女との交わりですと書いてあるんですけれども、巫父と巫女が持っておられたこの一つにされている交わりの中に、私たちがキリストにあって養子縁組になって交わることができるようになって、なんと神の子供と呼ばれるようになったわけなんです。そしてイエス様が、まあ、お兄ちゃんだよね、一番上のね、になってですね、そしてイエス様がなされていることに私たちが連なって、まあ、疑似体験じゃないけれども、そのようになってキリストに結ばれたものとして、見てください、この福音書を見たらですね、その通りクリスチャン生活を歩めるんですよ。イエス様は聖霊によって身ごも、あのマリアが身ごもったわけじゃないですか。私たちも聖霊によって新しく生まれたわけですよね。イエス様がバプテスマを受けられたわけですね。私たちもバプテスマを受けたわけなんですよね。イエス様は聖霊に満たされたわけです。私たちも聖霊に満たされるわけです。イエス様は予言を行われて、ね、もうイエス様につながっていくこの生活の中で神の子として生きていくことができ、そしてイエス様が現れるときに、第一ヨハネに書いてますね、私たちもキリストのようになる。だからキリストの現れを待つ者は清めると自分を、こう書いてあるわけなんです、ですね。このようにして、この長子であられイエス様が、そして私たちがそれに連なる神の子供であるという、まあ、そういうつながりがあります。神が命をかけて、ご自分の御子の命をかけて、この私たちを買い取ってくださったので、応答として交わりとして私たちがしていくこと、これがね、今長かったです、ここまで前置きなんですよ、長かったんですけれども、先ほどの遺言を性別しなさいということに関わってきます。礼拝というのは何なのか、また神と付き合っていくというのは何なのかということはですね、神が命をかけて愛してくださった、その命をかけて愛してくださったのだからですね、私たちも命をかけて、まあ、応答するっていうことでなければ成り立たないですね。意味わかりますよね。成り立たないですね。結婚でもそうでしょ。こっちはもう本気なのに、相手が本気じゃなかったら、まあ、結婚式近づいてるのにね、やばいよなって話になってきてね相互の関係がなければ交わりは成り立たないわけなんですね。それと同じように、この全てのものを、このが神のものになってんだから、自分がで最も自分が大事にしているものを神に捧げることによって、それが初めて礼拝になるわけなんです。でここで、イスラエルにとってこの長子が全部私のものであると、これが人であれ家畜であれとですね、興味深いですね。人って言ってるのはこれ自分の息子なわけなんですよね。でこれを、性別しなさいと言っています。まあ、具体的には、この生贄として捧げなさいということではないわけなんですね。全書に生贄として捧げなさいとアブラハムに言ったけれども、途中でやめられましたよね、神様がね。異教ではそれを行います。モアブ人の王がですね、この自分の長男を捧げたとかですね、こういうことありますけれども、神はそれは もちろん絶対に禁止しておられまして、そういうことをやっているこのマナセとかですね、そういうものがいたから、もうユダを滅ぼすとお決めになったわけなんですけれども、そうではなくて、この代わりに生贄を捧げるであるとか、あとはそうですね、イエス様が、あとはですね、このそのものを、この神の奉仕へと捧げていくということだと思いますね。これどっちもあると思う。神の奉仕の中に捧げていく、祭司みたいにね、そして、もう一つはこの生贄を捧げるという。でね、神のものになったから、もう神の前で奉仕をするっていうことになるんですけど、これね、面白いのは民数記の2章で、確か2章ですけれども、レビ人を ウイオの代わりに、調子の代わりに私は選んでいくという言葉があるんです、うん、だから、ウイゴがですね、まずこう皆さん長男じゃないですか、ここにいる男性、もう待ったなしで神の神殿の、まあ、ちっちゃい時からサムエル君みたいな感じで、サムエルみたいな感じで、あの使えるものとして、まあ 借り出されるどころかもう捧げられちゃうわけですよ、うん、本来ならば、うん、けれども神がレビ族を選ばれてですね、そしてレビ人がその働きをするようにされたということが書いてあります。そっちの方はあれなんですけども、あの生贄を捧げるっていうことはね、あると思うんですね。でそれがイエス様がお生まれになってですね、清めの期間が終わったら、あの、不浄の期間ですね、あのほら、なんだっけあれ、あ、女性が赤ちゃん産んだ後で出てくる血っていうのはなんだっけな、どんどん薄くなっていくんだよね、名前忘れちゃったけども、なんかあるよね、産んだ後で出てくる血っていうのは、あ、っていうのかな、なんかオロ、
あ、はいはいはい、
オロ、うん、ね、でそれをね、汚れてるっていうのに書いてあるんですよ。あのだから生理の時ではなくて、そっちの生まれた後の話ですね。でそれで汚れの期間があります、不浄の期間が。でそれが終わったらですね、そしてもう清められて、それが終わったんですよ、このマリアが。で終わってエルサレムまで行って、ベツレムから、でそして捧げに行きました。覚えてらっしゃいますか、その捧げたものっていうのが。貧しかったんですね彼らは、家バトとかですね、山バトとか、あの鳩だったね、牛や羊じゃなかった、鳩だったんですね、そういう場面がこう出てくるわけなんです、まあ、そういうことで、この捧げていくというですね、まあ、実はね、私たち日本人ね、意外に分かってるんですよ。なんかあの赤ちゃんというか子供捧げるのあるじゃないですか、神社に行って、なんて言うんだっけ、
お宮参り、
お宮参りだね、うん、お宮参り、うん、ね、私日中同窓の信じてませんからね、あの今の神道がね、このユダヤ教から来たというのは信じてないですけども、あの分かりやすくするために、あの、いや実は身近っていうか、似てるにっていうか、この、ね、その子供を捧げるんだっていうことですね。でですね、ここまで話しましたですね。で、3節からですね、またこのね、あの12章で出てきた話をもっと詳しく神が お語りになられるんですね。モーセはために言った、奴隷の家エジプトから出てきたこの日を覚えていなさい、力強い見てで主があなた方をそこから導き出されたからである、種入りのパンを食べてはならない、アビブのこの日あなた方出発する。これ14日ですね、覚えてらっしゃいますか。でアビブっていうのが、なんだっけかな、この麦の穂って言ったかな、確か、あのという意味ですけれども、この、 あの春の収穫の始まりですね、大麦の方ですね、アビブで、その14日にこの彼らは出ることになるわけですね、これエジプトで。この日を覚えていなさいということを強調して、この日に力強い見てで主がそこから導き出されたんだよ。だからあの私を覚えてってイエス様言葉あるでしょ、やっぱ強い、強烈ですね。これイスラエルのためにとってはこの日を覚えて救いを確認していく、救いを記念していく、その聖霊によってこの救いというものを自分たちのものとしていく。で私たちも同じですね、2000年前のイエス様で ありますけれども、思い出すことによって、これが何ていうのかな、もう実態がですね、私たちはこのもう今ちょうどちょっと前にイエス様が死なれたかのようにですね、私たちはそれを受け継いでいってる、覚えていくわけですね。で食べてはいけないとあります、これ種入りパンを。これ実際的な話でもあるんですね、急いで食べなきゃいけないから、もうなんかこう膨れるまでね待つこともできないぐらいのね、そういう状況だったんですね。急いで食べたんですよ。でもこれ食べてはいけないと。でこの日だけじゃなくて、残る7日間も食べてはならないという話になっていくんですよ。で5節で、主はカナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ヒビ人、エブス人の地、主があなたに与えると諸祖たちに誓った地、乳と蜜の流れる地にあなたを連れて行かれる。その時あなたはこの月にこの儀式を取り行いなさいと。 だから約束の地に行ってもこの儀式を行っていきなさいということであります。でこのカナンの地とよく言われますけれども、これは代表的な、民族であって、細かく言うといろいろな民族がいたんですよね。このアモリ人もいたし、ヒビ人もいたし、エブス人、エブス人は山地によく、だから山地に住んでいる、これ民でね、最後にあのエブス人がダビデの町ですね、あそこにいた、そこから奪還したと書いてありますよね。ヒッタイト人というのは興味深くて、トルコにヒッタイト帝国のね、もう古代帝国ですね、それがもうなんか本当にこう鮮やかに発掘されたんですよね。なんか獅子みたいなのが有名だね、この代表的な獅子みたいな、この入り口のところに石のあれが残っているんですけれども、強烈な帝国ですね、でっかい帝国があって、でそれがレバノンの方にまで来て、このイスラエルの方にまでもう来ていたと。で有名なウリアはヒッタイト人ですよね、前はヘテ人って言ったけど、で僕もね今ヒッタイト人っていうのに2017年に変えられて、ああそうだ、同じ人だよなとかって違う人みたいにね、こうイメージが、だから良かったなと思うんですね、ヒッタイト人にしてね、ヒッタイト人なんですよ。まあ、いろいろいたんですけれども、まあ、この彼らのところ、彼らが住んでいるところにこの主が与えると、父祖たち、これアブラハム、イサク、ヤコブですね。で父と道の流れる地、この父というのはあれです、牛とか羊とか何か牧畜ですね。でそして、3つの方がいわゆる作物ですね。こうなんですか。でこれが市内の荒野からカナの地行くとね、分かるんですよ。市内の荒野って過酷ですから。で行くと、約束のところまで行くというこのパッケージが救いなんです。私も約束の地があります、神の国があります、またあるいは聖霊の約束があるので、この御霊に満たされた豊かな生活っていうのも約束と考えていいでしょう。で次いきますね。7日間私は種なしパンを食べる、7日目は主への祭りである、7日間種なしパンを食べなさい、あなたのところに種なしのパンがあってはならない、あなたの土地のどこにおいてもあなたのところにパン種があってはならない、なんですね。7日間ですね。でこれが種なしパンの、祝いとして、必ず守らなければいけない、この吸い越しの祭りとパッケージで、この一緒になって一組で守られているものであるわけですけれども、もうこれはもう説明前回しましたですね。死によ、イエス様が流された血によって私たちの罪がことごとく清められて、罪が取り除かれた。7というのは完全数ですね、神の数字、神が清めてくださった、神が取り除いてくださった、だからことごとく全てが取り除かれたということを表すので、残っていちゃまずいんですよ、罪が。いやちょっと神様これってイスラエル人かわいそうだなって、ね、僕読んだ時思いました。意味もわからないでこれ全部やらなきゃいけないわけでしょ、ね、でもね彼らは従順なんですよ。いやあんまり従順じゃないかな、立法ってね追い切れないんですよね。イスラエル行くとね、スーパーマーケットあるじゃないですか。でパンだね、イースト菌が入ったパンね、こう布をかけるだけなんですよ、その時だけ1週間でなかったことにしてるんです。でもここで本当にあってはならないと、これは本当に私たちの罪をイエス様が取り除いてくださったんです。そうだ、原稿に書きました、思い出しました。イザヤ書のですね、2章ですね、あ、いや開かなくていいです、1章ですね、開かなくていいですけれども、有名な箇所ですけれども、たとえあなたの罪が、あなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになるということですね。で続けて、その日あなたは自分の息子に告げなさい、このことは私がエジプトから出てきた時に主が私にしてくださったことによるのだ、これをあなたの手の上に印とし、あなたの額の上の記念として、主の教えがあなたの口にあるようにしなさい、力強い御手で主があなたをエジプトから導き出されたからであると。 ですね。実はここ関係のないようにね、さっきのウイゴのことと、から急にこの種なしパンの祝いになったじゃないですか。関係のないように見えて実は関係があるんですよ。この種なしパンの祝いが息子に受け継がれていくわけなんです。ですね。すごい大事ですね。息子に受け継がれていって、それを知らせなければいけない。この種なしパンの祝いの度に私たちが急いでこの種なしパンを食べて出ていったんだよと、こういうことによって受け継いで語り継がれていくわけなんです。で、覚えているためにですね、この神の教えをですね、手の上の印として額の上の記念としなければならないと。これ目の間っていうのがこの直訳ですけれども、このここら辺ですね、目の間というかここら辺ですね、でここら辺に、そしてこっちですね。意外なのヒンズー教徒の人のここにつけるの、なんか聖書的かもしれないね、分かんないけど、分かんないけどね何でもできるよね。なんか日油どうするんじゃなくて日移どうするとかね、あ、日移じゃない、なんだ、EU どうするインドとユダヤがどうするとかね、いくらでも言えちゃいそうですけれども、今のも冗談ですからね、信じないでくださいよいいですか。で、なんでここなのかっていうのは、これ今ユダヤ人の人たちはこれを文字通り行っているわけなんですね。聖箱とも言われますけれども、ティフリムこのまずバンドを締めますね、こう腕にこう、こう巻くんですね。そしてこの聖句の入った箱をですね、ここに置くわけです。で、それが彼らが祈祷書を読むときとかに、この体を動かしながら嘆きの壁のところで祈っている姿で思い出せるのではないかなと思いますが、これもちろんのこと、これは心に刻むためである。心と魂、魂となんだっけな、心かな、これ申命記の方に書いてありますですね。そのためであります。でも本当に分かりやすいですね。まずここにね、御言葉があったらね、見ているものがあーとかとかなりますよ、このので手でなんかこう動かしてるものあーとなるじゃないですか、御言葉があってですね。そういう意味です。うん。で、いつも神の言葉に支配されて、その心も支配されて生きなさいということであります。で、あなたはこの掟を毎年その定められた時に守らなければならないということで、これが宗教的な意味での暦の始まりで、第一の月がこのイスラエルの人たちはこの時に始まるわけです。私たちの正月ですね、正月なんです。だから西暦の1月っていうのはそんなにお祝いしないですね。うん。ちなみに私たちは本当はね、旧正月を祝ってたんだけどね、日本だけがなんか明治新以降かな、分かんないけど西暦で祝ってますけども、中国と韓国は今でもそっちの旧正月の方がもっと盛大であって、1月1日は大してお祝いしないですよね。まあ、それはともかくとして、4月の初めあたりが彼にとってのこの毎年毎年ここから始まる。で、私たちにとっては毎年毎年、ある意味で私たちは暦を守ってます。イースターを通してですね、受難週を通してこの時から始まるんだということであります。そしてまたこのウイゴの話に戻りますよ。主があなたとあなたの父祖たちに誓われた通りあなたをカナン人の地に導き、そこをあなたに与えられるとき、最初に胎を開く者は皆主のものとして捧げなければならない。家畜から生まれあなたのものとなるすべてのウイゴのうち、オスは主のものであると言っていますね。今度は家畜のウイゴの方をこの話しているわけです。すべて主のものとして捧げなさいとこう言っているわけですね。人だけではなく家畜もそうであるということです。で、この原則というのは聖書の中に貫かれていて、収穫物も初物を捧げなさいというのが箴言とかに書いてあります。だから私たちですね、クリスチャン生活を歩むときにこういうふうに考えればいいですね。一番最初のものとか一番大事なものを神様のために使っていくっていうふうに考えればいいです。で、そうするとね、クリスチャン生活はすごくシンプルになります。神の国とその義を第一に求めなさい、そうすればこれらのものを加えたい。で、クリスチャン生活が苦しくなっていくのは、クリスチャン生活になっていくのはですね、実はね、それやらない方がね、苦しくなるんですよ。こんな重労働ないって思うようになるのは2番目3番目にしようとするからなんです。調節しようとしちゃうんですよ。 上手に、うん、とっとと奴隷になろうよって、所有物になろうよと、それ楽なんですよ。てかそのようになってるから、その神の世界になってくるから。で、例えば皆さん、給与日っていつですか？給料日、言ってください。
25日とかね。
20 25、他の方は
15 22です。
はいはい、来るじゃないですかね。え、初めに見るときあれは何ですか？なんか渡されるんですか？それとも、ね、メールで来るんですか？なんか分かんないけど、これだけの給料でしたっていうのは
明細来ます
よね。明細が、明細いつ来るんですか？
私はシステム上乗るだけなんで、
ね、もうなんかネットで見る、
ネットで見る、
ええ、それが22、
22ですね。
22、はい、22にも決まるんですよ。え、だからそれのもう見た時点で、あ、じゃあ神様のものだからって言って、もう無条件で神様に捧げますっていう、全部じゃなくていいんですよ。10分の1って神様おっしゃってますから。で、10分の1だけでもなくても、もちろんそれよりも多くていいわけですよ。え、少なくて、いやいや、そこでね、いや10分の1は旧約で新約ではないとかっていう人がね、よく言うのは、それをもっと少なくしたいから言ってるんであって、いやいいんです、10分の1はね、新約の掟じゃないので、もっと多くていいんですよって、そういう自由が与えられてるから。で喜んで与える人をね、神様喜ばれるから、ここでやばいやばいとかって、まあちょっとね、緊張感ってもいいかもしれないんですけども、それよりも喜んでっていうのは何かって言ったら、前も やったことあるでしょ。これが喜びな、ギリシャ語のもともとの意味。おって言いながら、これは与えるのがもともとの意味です。喜んで捧げるとか、こういうことなんですね。だから神様にこれだけのことを行われたのだから、もう全部を捧げしたいって。だけど生活があるから、自分のものを、ね、生活を管理していくというのも私たちの神様からの命令でありますから、その本当に神様のために使うっていうものをこういろいろ別に教会だけに限らないですよね。ほら、例えばだけど、まあ教会が基本で、例えば貧しい人のためとか、なんかの誰か宣教師のためにこう捧げるであるとか、神の国のためであったらね、そこに困ってる人がいるとかね、まあ、いろいろあるじゃないですか。でもそれも本当に自分で祈って考えて、まあ、使っていくわけですよね。でですね、次行きましょう。13節。ただしロバの甥子は皆羊であがなわなければならない。もしあがなわないなら首を折らなければならない。またあなたの子供たちのうち男子の甥子は皆あがなわなければならないということですが、ロバというのはレビ記に後に出てきます。これまだね、ここはね、出てこないですけど、レビ記にロバは汚れた動物の一つです。でも汚れてるって言っても儀式的に汚れてるだけで、別に衛生的に汚れてるわけじゃないですからね。ロバ臭いとかそういうんじゃないですよ。羊だから生贄に捧げられないってことです。要は生贄に捧げられなかったら意味ないので、でもちょっとあとさ、ちょっとよく考えてみてくださいね。自分が家畜飼ってるとして、初めに生まれてきた男の子をね、オスをね、捧げるのって、やっぱりでもそれ捧げて初めて、あ、私の生活は全て神のものだって分かると思うんですよ。財産が実感できるでしょ。初物とか調子とか全部大事なの。ファースト、都民ファーストっていうのはなんかね、ちょっともう廃れた名前だけどね、廃れた流行語だったけどね、今ね、でも言ってるはずだけどね、今も都民でしょ、私たちね。都民じゃない人もいるか。でファーストって大事ですね。でイエス様は、復活の初歩って言ってるんですよ。でイエス様の復活を見るときに、イースターをいつも私たちが見るときにね、私たちもイエス様によって復活するんだって、これ分かるわけです。もう世界も新しくなるっていうか、ここまで含めてね、このあるわけですよね。で、ごめんなさい、ちょっとずれちゃったんですけども、このロバね、ロバを、まあ、だから羊で代わりにあがなっていきなさいと。でそれもやらないんだったら残しておけないんですよ。首を折んなきゃいけないって言うんです、ね、 言い訳無用っていう感じですね。なんつったらいいかな。できない、そうですね。本当に神様が、のものなんだっていうことを知らなければいけない。で、後になってあなたの息子たちがあなたに、これはどういうことですかと尋ねるときは、こう言いなさい。主が力強い御手によって私たちを奴隷の家エジプトから導き出された。ファラオが頑なになって私たちを解放しなかった時、主はエジプトの地の長子を皆、人の長子から家畜のウイゴに至るまで殺された。それゆえ私は最初に胎を開くオスを皆生贄として主に捧げ、私の子供たちの長子を皆贖うのだ。このことは手の上の印となり、あなたの額の上の記章となる。それは、主が力強い御手によって、私たちをエジプトから導き出されたからである。もう先ほどと全く同じですね。この息子に対して、これを語り継ぐために、受け継がせるために、この話をしているわけです。で、先ほど説明した通りのことですね。この私の、この長子であるイスラエルをですね、解放しなかったから、だから殺したんだと。いうことで、だから生贄として主に捧げていくんだっていうことをですね、贖うのだっていう、贖うというのは買い取るってことです。ですね。でですね、ここまで話して、で、17節からこのエジプトを出たばかりの、このイスラエルの民に対して、インストラクションっていうんですか、この行く道の変更じゃないけども、こっちの方行くべきだっていうことを神様が言われるんですよね。もう出たばっかりなんですが、いいですか。さて、ファラオがこの民を晒した時、神は彼らを近道であってもペリシテ人の地への道には導かれなかった。神はこう考えられた。民が戦いを見て心変わりし、エジプトに引き返すといけないと。それで神はこの民を足の海に向かう荒野の道に回らせた。イスラエルの子らは隊列を組んでエジプトの地から登ったということで、エジプトの、この出エジプトのですね、地図をね、今ご覧になっていただければなと思うんですね。もしある方はご覧になって、ください。ですか？ない方は隣の人の見てもいいですし、私が持ってる、ありますか？ね。で、このペリシテの地、道というのは何かと言いますと、この彼らがこのラメセスあたりにいるわけですよね。この分かります？エジプトのですね、ラメセスあたりにいて、そしてカナンの地に行くとしたら、最短の道なんですよ。地中海沿いの道がそれになります。ですね。実はすごく近いんです。本当に近いんです。で、今じゃあ行けるかっていうとね、このイメージ的にイスラエルとエジプトって遠く感じます。私、聖地旅行で行ったので、イメージ的には遠くに感じてしまう理由はですね、まっすぐ行くとですね、ちょうど今騒がれているガザ地区なんですよ。ね。で、エジプトからも一応、この入る、この入り口ってんだけど、基本的にいろいろハマスを封鎖するために、エジプトの方が、なかなか門を開かないとかね。それでトンネル作ったりするんですよね。この密輸入するためにですね。で、そこを通っていくんですよ。で、そこを通って、じゃあ行ったとしても、今度イスラエルの方でまたそういう検問所があってですね、それでようやく出ていけて、で、その手前の、そこにあるすぐ町がアシュドテで、これもイスラエル領にあるんですけれども、他のペリシテ人、元ペリシテ人の町っていうのはガザであるとかですね、この今のまさにガザ地区の中にあるわけなんです。で、なんでこの話したかっていうと、本当はここまっすぐな道で近いんですけれども、まっすぐ行けないんですよ。どうやって行くかっていうと、このイスラエルの一番南端、今のですよ、今のイスラエルの話ですよ、南端にあるエイラットっていう、で、これだと、どこかな、今で言うと、 で当時あエイラと書いてますね、うん、エイラと書いてるんでエイラトって書いてますね。でこっちにまず行くんですよ。行ってここから国境護衛をして、そして中に入っていくんですね。遠回りじゃないですか、うん、遠回りイメージ的に分かりますよね。で現代のこの状況と今のあの当時の状況ってすごく似てます。何を言ってるかっていうと、ペリシテ人と戦わなきゃいけないから遠回りしなきゃいけないって言ってるんです神様。奴隷上がりのね彼らがね、いきなり巨人がいるね、巨人みたいなのもいる、そして勇士たちもいる、ペリシテ人と戦えるわけがないと、ね、でビビってエジプトに戻ることはもう必死であるということで、アラノの道、この足の海って書いてますけど航海のことですが、航海の方への道へと神様は導いていき、その航海において彼らは神により頼んでいくことを学んでいくようになります。でいつこのペリシテ人と戦うことになるかと言いましたら、覚えてますか、いつになりますかね、ペリシテ人との戦いは実質的に戦って勝っていくのは、言った方がいいですね、実質的に勝ちながら勝っていくのはペリシテ人との戦いで、
ヨシア
ヨシアは違うでしょ、まだたっぷり言ったでしょ、ヨシアだって追放しなかったじゃないですか、全部追放しなかったでしょ。サウルも戦ったよね、ダビデでしょ、サウルも戦ったけどもうなかなかなんか互角っていうか負けてったりとかね、だからあそこベテシエンまでね、ベテシエンまでヨルダン川の近くのところまでもう突っ込まれちゃったわけじゃないですか、ギルボアのところで死んでるしサウルが、だけれども挽回して戦って結局平定したっていうか、彼らがもう屈服して二度と戦うことがなくなったっていうのはダビデの時ですよ、ずっと後ですよ。ここまでの整いがなければ無理だったんです。そして荒野の道に行きます。でこれが私たちがクリスチャンとして歩んでいく中でとっても大事な期間となっていきます。興味深いのは新約聖書でパウロでさえがね、ダマスコの途上で救われてイエス様に出会ってね、でこのイエス様は神の子であるっていうのを述べ伝えたんだけれども 殺されかけて、でどこ行ったかって言ったらアラビアに行ったって、ね、ガラテア書に書いてあるんですよね。不思議ですよね、似たようなことで、イエス様もアラノに行ったんですね、公の活動を始められる前に。不思議ですね。でやっぱ必要なんですね、アラノは必要なんです。でここで初めて神の御臨在というか神によって私は生きてるんだっていうことを、まあ、知り得るすごく大事な期間となって、そこで彼らは、律法が与えられてですね、この律法の中で生きていくっていうことを学んでいくようになるわけなんです。で次行きましょう。モーセはヨセフの遺骸を携えていた。それはヨセフが神は必ずあなたを顧みてくださる、その時あなた方は私の遺骸をここから携え上らなければならないと言ってイスラエルの子らに固く誓わせていたからであると。すっごくないですか、これ400年近く前ですね、この出エジプト記の最初の方にヨセフが死んでからの話が書いてありますね。で、創世記の最後にヨセフが、ここに葬るなと、でミイラにしとけとこう言って命じていたわけですよ、遺言が。400年近く経ってこれちゃんと守ってるんですよ。ここにもこのヨセフの信仰においてもやっぱりこの遺言の概念、性別の概念がある、遺言じゃないや性別の概念がある。何かっつったらエジプトには私は属していないですね。ここは故郷じゃない。そして彼らはスコテを旅立ち、アラノの橋にあるエタムで宿営したですね。このスコテを旅立ってこのアラノの橋っていうのはこれスエズ、今のスエズぐらいですね、ついにエジプトから出ていきます。ここが国境っぽくなってて出ていくことになります。で主は昼は途上の彼らを導くため、 雲の柱の中に、また夜は彼らを照らすための火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱が、夜はこの火の柱が民の前から離れることはなかった。素晴らしいです。でここの価値がですね、このね、荒野に行かなきゃわからない。行きました。日本の国は本当にこの聖書の世界の気候をですね、想像するのが一番難しい国かもしれません。湿度が多いので、この最低気温と最高気温の差がちっちゃいんですね。すごく小さいんです、ね、で乾燥するとですね、これが非常に大きくなります。例えば私たちがカリフォルニアにいた時に、このムリエッタっていうところで選挙会議があるんですけれども、そこは昼間はですね、もう20度ぐらいになっちゃって T シャツでもいいかなと思うんですね。1月ですよ、1月にね開かれるんですけど、朝は日本、東京と全然変わらないです。寒い寒い、もう0度近いんですね。この差ってほとんどないでしょ、うん、で乾燥してるからなんです。でそのミリエタっていうのも砂漠、もっと砂漠のところにあるんですよ。もっと砂漠って言ったらいいかな、今普通に人が住んでるんですけどもですね。で市内のところはもっとすごいはずです。でこういうところに行くとですね、もう日本人って、僕もその典型的な日本人なんですけど、ちょっと寒いと何か来て、ちょっと暑いと何だかっていうのもうめんどくさくなるぐらいですよね。もうそういうのあんま気にしないで半袖でいたりするわけじゃないですか。でも日本人はもうしょっちゅう変えてね、こうやってますけれども。でですね、何を言いたいかっていうと、昼間超暑いです。本当に暑いです。サウナ入ったことある方、高温サウナ、もちろんありますよね。入ったことない人ありますね。高温サウナがあれちょっとね、水分あるね、湿気が、全然ない感じ、ない。だから汗あんまかからないんですか。そのままふわーっと乾燥するんですよ。スルメになってくるの、どんどん。で6日戦争の時にイスラエルがあの砂漠、市内砂漠のね、市内半島の、この戦車の戦いをやって、もうことごとく勝ってったんですけれども、でその理由がですね、1時間おきに1リットル飲めと。イスラエル兵はスルメにならないように頑張ったんです。で私たちもカイロを歩いてた時にスルメ状態になって、そしてですね、この2リットルぐらいのね、このなんか2リットルの水をですね、一気に飲み干しても全然大丈夫だったっていうね、まあ、そういう感じですよ。そういう風になっちゃう。ところが日陰に入ると結構涼しいんですよ。これが砂漠の特徴です。今度夜になると、さすがに夏はね暑いんだけども、めっちゃ寒いんですよ。それはさっき言ったミリエッタがね、めっちゃ寒いって言いましたけれども、ほんと寒いはずなんですね。行ったことないから分かんないけど。だからもう一回見てください。今の背景で雲の柱、火の柱っていうのはそういうのなんです。雲があることによって彼らは守られます。文字通り死ぬと思います。あそこで雲がなかったら、今度火の柱によって、これも文字通り死ぬと思います。火の柱によって彼らは守られる。つまり神の御臨在によって物理的に彼らは生存していくことができたということなんです。私が滅びなかったのは神の慈しみに、憐れみによるですね。そして日ご朝ごとに神の慈しみは新しいと、尽きることはないってね、エレミア書に書いてますけども、まさにそれを彼らは体験しながらこの生活をしていったわけなんですね。でこういうことで、イスラエルの旅が始まろうとしてるんですけれども、最後のファイナルの神様のパンチですね、なんて言えばいいんだ、キックボクシングだと、相手を何だっけ、決定的に倒すのは
KO
だ、 KO、 ノックアウト。神のノックアウトが14章に書いてあるわけですね。ということで、 ウイゴというところから性別された、民として歩んでいくということについて勉強しました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、今日の学びを感謝いたします。もう一度このことを本当にこれからのディスカッションの分かち合いの中で、この話し合って、そして本当に神様が私たちの生活の中で、本当にこの生きておられるということを、もう一度確認することができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。